愛して主この度の聖会は、どういうことでしょうか。台風がですね、何かこうどんどん近づいているような、ことでありますが、まあ、ある意味でこの涼しくてですね、感謝でありますけれども、まあ、しかしここに、御霊の嵐と言いましょうか、神様の祝福のこの恵みの雨と嵐がですね、吹き散んでいただきたいものであります。例のその更新といいますか、新しいこの信仰の世界のですね、恵みを体験させていただきたいものであります。自然界も少し嵐が吹くかも分かりませんけれども、それ以上にですね、このところに祝福の嵐をですね、本当にこのいただきたいものであります。それでは続いてですね、このもう一つのテーマソングであります B の賛美をいたしたいと思います。6ページですが、テーマソング B を1節からもう一度3節までですね、1節から3節まで賛美をしたいと思います。お願いをいたします。テーマソングの B の方を1節から3節まで賛美をいたします。カリオ聖会テーマソング B の1節から3節までを賛美いたします。ケバル川のほとり、主の民住むや、肌まで祈れる祭司、その名はエゼキエル、霊の預言者。祈りはさえわたり、開かる神々しき主の御 姿見たり主が語られるや霊に満たさる死ね祝いずこぞ反逆の民巻物をば食べよ腹を養え御言葉は甘く蜜の滴り聞いても拒んでも御言葉語れ金剛石の顔備え使わす。そこまでいたしまして、しばらくですねお祈りを捧げていただきたいと思います。主の民が住む、養い導く主は共にあると、主の民の後に我を入れてですね賛美していただきたいと思います。もう一度このテーマソング B の方を一節から三節まで賛美をいたします。ケバル川のほとり主の民が住む、養い導く主は共にあり、破れの狭間で祈れる祭司、その名はエゼキエル、霊の預言者、祈りはさえ渡り、天は開かる。主の御姿見たり主が語られるや霊に満たさる主一言お祈りをさせていただきます。何じらの知らざる者、何じらのうちに一人立てりと、愛する恵み深い天のお父様、こうしてこのカリオのこの地に 今年も再び主よあなたがお許しくださいまして、無事に神様の御前に集わせていただきまして、御言葉をいただく機会を与えていただき感謝をいたします。何じら心を騒がすな、神を信じまた我を信ぜよと、主よさまざまとその生活の旅路、あるいは疲れ、一切をこのところでいよいよ癒し清めていただきながら、新しい主の神様ご権限とその魂にあなたの約束と、主よ清きその御言葉にあって立ち上がるときとならせてくださるようお願いをいたします。神様、すでにさまざまな準備もなされてこられたことでありますけれども、どうぞ神様、この聖会を通してこの川の行くところを物見ない剣物見ない縁と、主の豊かな祝福が本当に神様署名の上にも、またここに座られたお一人びとりの上に、どうぞあなたが本当にその信仰をいよいよ引き上げ強めて、本当に神様整えてくださることをお願いを申し上げます。どうぞこの第一回ではありますが、主よその最後まで本当にあなたが立ち上がって導いてくださるようお願いをいたします。主の目も御前に本当にひざまずきおりますれば、あなたからの導きの中にどうぞ導き語らしめてくださるようお願いをいたします。どうぞ終わりに至るまでいよいよ主の祝福がいよいよ増し加わっていくことができますように、これからの時を待ち望みつつ感謝をし、イエス様の御名によってお祈りを申し上げます。アーメン。では聖書をお開きいたします。エゼキエル書の一章を開いていただきます。エゼキエル書の一章一節から三節までお読みしたいと思います。エゼキエル書の一章一節から三節までをお読みしたいと思います。エゼキエル書の一章一節から三節までをお読みいたします。第30年の第4の月の5日、私がケバル川のほとりで捕囚の民と共にいたとき、天が開け、私は神々しい幻を見た。それはエホヤキン王が捕囚となって連れて行かれてから5年目であった。その月の5日にカルデア人の地のケバル川のほとりで、武士の子祭司エゼキエルにはっきりと主の言葉があり、主の御手が彼の上にあった。第1回のこの聖会は大人子供合同でありますが、まあ少し子供さんにはですねちょっと難しいと思いますが、なるべく分かりやすくお話ししたいと思いますが、ちょっと難しいと思いますけれども、そのエゼキエルの生涯から今日はですね、エゼキエルの証明というこの箇所でありますが、そのエゼキエルの証明というところから神様の恵みをですね学ばせていただきたいと思っております。この今読みましたところの一章の一節にエゼキエルのことがですね書いてあります。エゼキエル書チョロンというような箇所でありますけれども、まず一節から見てまいりますと、第30年の第4の月の5日、私がケバル川のほとりで捕囚の民と共にいたとき、天が開け、私は神々しい幻を見たとございます。そして、3節には祭司エゼキエルとありますが、このエゼキエルという方は、祭司でありました。祭司というのはあのエルサレムの神殿に仕える神様の御用をする人でありますけれども、エゼキエルという方はこの祭司であったわけであります。 しかし彼は、この2節にありますが、エホヤキン王が捕囚となって連れて行かれてから5年目であったとありますが、このエホヤキン王というユダヤの王様と一緒にこのエゼキエルは捕囚となってこのバビロンのケバル川のほとりに連れてこられたわけであります。それはこの第30年とありますが、まあ、詳しくはまあお省略いたしますけれども、エゼキエルにとっては25歳の時、エルサレムで祭司の仕事をしておったわけでありますけれども、祭司のお手伝いでしょうか、その職にあったエゼキエルが王様やそのエルサレムのですね、ユダヤの地の、方々と一緒に、1万人余りの方々と一緒にバビロンの地に連れてこられたということであります。バビロンというのは、まあ、今日で言うならばイラクの方ですね。あのフセイン、サダム・フセインがいるですね、イラクの方になるわけですが、イスラエルの地からエルサレムの地から、それはそのバビロンの地に連れてこられて、そこで捕囚といって捕らえの身になっていたわけであります。そしてケバル川というところの、これは運河でありますけれども、その船などを通すために掘った運河であるようですが、そのケバル川というところのほとりで捕らえの身となっていたということであります。そして一番最初にお読みいたしました第30年の第4の月の5日といって、これはエゼキエルにとっては30歳の時に、第30年の第4の月の5日、私がケバル川のほとりで捕囚の民と共にいた時、天が開け、私は神々しい幻を見たとありまして、この天が開かれ、神様の幻を見たというんですね。エゼキエルさんは、エゼキエルは祭司の仕事をしておった人でありますが、30歳になると、これは正式に祭司となってですね、神殿に仕える神様のお仕事をするわけでありますけれども、今このバビロンの地のケバル川のほとりでは神殿もありません。しかしエゼキエルは賛美にありますように祈っておったと思いますね。いつも神様にお祈りをしておったと思いますけれども、そこで5年目にエゼキエルが30歳になったときに、この一節にありますように、天が開け、私は神々しい幻を見た。神様の幻が見せられた。そして三節を見てまいりますと、カルデア人の地のケバル川のほとりで武士の子祭司エゼキエルにはっきりと主の言葉があり、主の御手が彼の上にあったとありますが、神様のお言葉がはっきりとあった。エゼキエルははっきりと神様のお言葉を聞きました。まあ、詳しくはこれからずっと学んでいくわけでありますけれども、神様のお言葉がはっきりとあった。そして3節を見てまいりますと、第3番目には主の御手が彼の上にあった。神様の厳かなその御手がそのエゼキエルの上にあったということは、私たちの言葉で言いますならば、いわゆる聖霊が臨んでおられたということができるでしょう。ここでエゼキエルは神様の幻を見、神様の言葉をはっきりと聞き、そして聖霊が彼の生涯を本当に満たしたということができると思います。これは素晴らしいことでありますね。このエゼキエルの書のテーマは霊の器ということが掲げられておりますけれども、まさにそうであります。霊の器、神の器、聖霊の器であります。まさに聖霊に満たされて、神様の幻を見、神様のお言葉をはっきりといただいて、この捕囚の地にあって、神様のメッセージ、神様のこのお言葉を人々に語るためにエゼキエルは立ち上がったわけであります。 さて、この4節からのところを、見てみたいと思いますが、非常にこれはちょっと読んでみると分かりにくいところでありますね。私が4節を見てまいりますと、私が見ていると、身を激しい風とともに大きな雲と火がぐるぐるとひらめき渡りながら北から来た。その周りには輝きがあり、火の中央には聖堂の輝きのようなものがあった。その中に何か4つの生き物のようなものが現れ、その姿はこうであった。彼らは何か人間のような姿をしていた。まあ、この一章一章ですね、読んでまいりますと、最初はこの分かりにくい、何がどんなものであろうかと。しかしよく読んでまいりますと、少しずつこの見えてくるわけでありますね。実はご存知のように、ヨハネの福音書のところにこの光景がございます。4章にですね、出ておりますね。この5節に、その中に何か4つの生き物のようなものが現れたとございますが、あの使徒ヨハネ、イエス様の弟子のヨハネも、あのパタモス島に流されて、そこで神様のビジョン、幻を見せられたときに、どうでしょうか、あの4章を見てまいりますと、このエゼキエルが見せられたと同じものをヨハネも見せられてまいりました。それは何でしょうか。エゼキエル書のところには書いてあるんですが、この4つの生き物というのはケルビムであります。天上において神様に仕え、そして神様の耳のままにですね、迅速に動いておるこの栄光の霊的存在を、このエゼキエルは見せられたわけでありますね。あの使徒ヨハネもそれが見せられてまいりました。旧約聖書の中には、出エジプト記にはこのエゼキエルが、あ、ごめんなさい、ケルビムがですね、幕屋の中にあるあの契約の箱というのが幕屋の中にありましたが、その契約の箱の上にですね、このケルビムが契約の箱を覆っている、そのことが記されております。以前このカリオ聖会で、神戸に私いる自分でしたか、契約の箱を作らせていただいたことがありました。四角い箱を作って、そしてあの棒をですね、入れるようにして、その上にケルビムを作ったわけですね。しかし難しかったですね。どうやって作ったらいいだろうか。まあそういう写真とか絵もありますけれども、そういうですね、契約の箱を覆っている天の使いといいましょうか、そういう存在を旧約聖書にも記されてあります。贖いの蓋をですね、本当に神様の、キリストの流された血潮をですね、驚きを持って眺めているあのケルビムがございますけれども、それは一つの象徴でありましょう。それは一つの見える方にしか過ぎませんけれども、エゼキエルはその 実際のそうしたケルビムの姿に、この気張る長のほとりで、その栄光の権限といいますか、その姿に見せられたわけですね。そしてこのケルビムはですね、14節を見てまいりますと、それらの生き物は稲妻のように、稲妻のひらめきのように走って行き来していた。稲妻がこの雷がばーっとひらめき渡るようにですね、その栄光の存在がですね、本当に動いていた。そして、20節を見てまいりますと、和ということも出てまいりますが、これは神様のご降臨というの象徴であろうと思いますけれども、そして20節を見てまいりますと、これらは霊が生かせるところに行き、 霊が生かせるところには、ワもまたそれらと共に上がった。生き物の霊が輪の中にあったからである。神ご自身が生かせられるところに迅速に、即刻に、この霊の、このもの、ケルビンはですね、動いておったわけですね。本当にもう、それは新幹線とかですね、そんなものを比較できない、実に、それは、この世界を動いておる姿をエゼキエルは見せられたわけであります。しかも、26節から見てまいりますと、26節に、彼らの頭の上、大空の遥か上の方には、サファイアのような何か大谷に似たものがあり、その大谷に似たものの遥か上には、人間の姿に似たものがあった。このことは、いわゆるイエス様のお姿をエゼキエルは見せられたわけでありますね。そうしたケルビムや輪のその上に、王座に似たようなものがあって、その王座のはるか上に人間の姿に似たものがあった。それは潜在の主イエス様がエゼキエルにはここで見せられたわけであります。28節を見ますと、その方の周りにある輝きの様は、雨の日の雲の間にある虹のようであり、それは主の栄光のように見えた。ちょうどノアの箱舟の時に、その嵐が終わった時に、ノアたちが箱舟から出てきた時にですね、虹がずっとそれは大空を覆って、そしてその神様がもはやこの虹がある限り水で滅ぼさないとおっしゃったように、ちょうどその御座をエゼキエルがご覧になるとですね、そこに虹のような様が見えたということはどうでしょうか。主の栄光の中に輝く恵みの光ですね。主の御座のもとには恵みが満ちておられますけれども、その主イエス様の栄光の御座、栄光のそのご権限にエゼキエルは預かったということでありますね。まあ、私たちはこうしたような、このようなご権限はないにかもわかりませんが、しかしこのエゼキエルにとっては、ここにおいて、このいわゆる異教の地であります。バビロン。そこには様々な神々が祀られ、偶像に満ちた地に、しかも神殿から遠く離れて保守になっているその地で、彼は神ご自身にお会いし、しかも実に我は天と地のすべての権を与えられたと主イエス様がおっしゃったように、この世界のすべてを統御し支配し生かしておられるお方のそのお姿をエゼキエルは見せていただいたわけであります。どんな苦しみがあろうと、どんな困難があろうと、見えるところはどのようでありましょうとも、その背後というかその上にですね、実に神様の御手が述べられ、神様の使いがですね、迅速にそれは動いておる姿をエゼキエルは見せられたわけであります。一見捨てられたような地で、祭司としての奉仕もできないようなその捕囚の地において、我はありである、我が使うるイスラエルの神エホバは行くというようにですね、エゼキエルは生ける神様の栄光、力、ご臨在、御恵みをはっきりとここでですね、見せていただいたわけであります。これはそういうこのエゼキエルのような幻とかですね、そういうご権限に等しく預かることができるかどうかは別といたしまして、私たちの生涯の転機というものを振り返ってまいりますと、どこかでですね、このお方にお会いした時があるわけであります。エゼキエルもそうであったと思います。 本当に不信仰と見える主にあって、彼は神様の栄光の、しかもお姿を、力あるお姿を、どんなにバビロンの力が強くても、それらの一切を支配してあるお方のそのご権限を知ったときに、彼は主イエス様に、まあ神ご自身にですね、本当にお仕えしなければならないと言いましょうか。いや、このお方にお仕えすることが最も栄光に満ちたものであるということを、彼は改めて知らされたと思うんであります。まあ、それぞれの体験は異なるわけでありますけれども、今日ここの聖会に集わさせていただいているということは、どこかで神様に、あるいは主イエス様にお会いしたわけでありますね。虚しい生き方、神なく望みなくイスラエルの御責に問いという、そういう生き方から回り右をして、そして主イエス様を信じて救われてきたということは、どこかでこのお方にお会いしたわけでありますね。教会の中で、集会の中で、御言葉の中から、どこかでこの主イエス様にお会いした、またお会いしていただきたいわけであります。頭でイエス様を知っているというだけでなく、本当にですね、あのサマリアの地でサマリアの婦人が救われましたけれども、あの救われた婦人がサマリアの町の人たちにイエス様を伝えを出しました。人々はその言葉に誘われてイエス様のもとに集まってまいりましたときに、人々はこう言いました。今我らの信ずるは、何時の語る言葉によるにあらず、親しく聞きて、これは誠に世の救い主なりと知りたり得なりと、勝手は民的しかと今は身をもって見立てます。親しくイエス様から聞いて、本当の救い主であると知ったというわけでありますね。漠然とした世界の救い主であるというだけではなく、私の罪から救い、永遠の命に至らせてくださる救い主としてお会いしていただきたいわけでありますね。またお会いできたからこそ、生涯の新しい生涯を送らせていただきました。しかし、このエゼキエルの体験というものは、そういういわゆる神聖救いの経験よりももっと高いものであったことであります。イザヤやエレミアがこうした体験をしてまいりましたが、それは本当に主イエス様がこの世界を統御し、地上の地位や名誉や快楽やどのようなものよりも、主イエス様に仕える道がどんなに素晴らしいものであるか、人の縛りに従いきたらんと、おまんは己を捨て、おのが十字架を置いて我に従いとイエス様おっしゃいました。イエス様に従っていくことは困難もあるでしょうし、不利益に思える時もあるでしょう。世の中に出て行って、まあ最近もオリンピックがありましたが、金メダルとかいろいろ騒がれてきましたが、まあ、それも悪くはありませんけれども、地位名誉快楽、しかし実に我を愛し、我がために己が身を捨てたまえし、神の子を信ずるに置いていく、この主イエス様を信じていき、しかも生涯かけてこのお方に仕えていく、いわゆる献身の生涯を送るということが、どんなに素晴らしいものであり、どんなに栄光に富んだものであるかということは、このお方の権限に預かるとき、私たちはこのお方に全くお従いするほかはないわけであります。またそういうお方を知ったからこそ従ってまいりました。またそれはこの度の聖会でもですね、新しくこの栄光のお方の権限に御言葉を通して、あるいは祈りの中を通して、 預からせていただきたいものであります。そして信仰障害が、献身障害がですね、もう一度新しく引き上げられたいものでありますね。神様の幻を見せていただきたいものであります。これはいわゆる聖霊に満たされることです。有名な聖句でありますが、開いてみたいと思います。使徒の働きの2章であります。使徒の働きの2章の17節を拝読してみたいと思います。新約聖書の210ページになりますが、使徒の働きの2章の17節を拝読したいと思います。17節でありますが、すみません、岡田先生読んでいただきましょうか。使徒の働きの2章の17節を読んでいただきたいと思います。
神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ、するとあなた方の息子や娘は予言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。
はい、ありがとうございます。聖霊が注がれる、すべての人に注がれる、するとあなた方の息子や娘を現し、青年は幻を見、老人は夢を見る。この神様の幻といいますか、そうした栄光に満ちたもお方の幻をですね、御言葉の中から新しく知らせていただきたいものであります。そこに奉仕の障害、信仰障害が新しく変えられるわけでございます。エゼキエル書の一章、エゼキエル書に帰りたいと思いますが、エゼキエルはまさにここから神様のそのご奉仕に進んでいく新しい天気をここで与えていただいたことであります。さて、2章を見てまいりたいと思いますが、エゼキエル書の2章の8節からのところであります。エゼキエル書の2章の8節を読んでみたいと思います。人の子よ、私があなたに語ることを聞け、反逆の家のようにあなたは逆らってはならない。あなたの口を大きく開いて、私があなたに与えるものを食べよ。そして2節と3章の2節3節もお読みしたいと思います。そこで私が口を開けると、その方は私にその巻物を食べさせ、そして仰せられた。人の子よ、私があなたに与えるこの巻物で腹ごしらえをし、あなたの腹を満たせ。そこで私はそれを食べた。するとそれは私の口の中で蜜のように甘かった。エゼキエルは、ここでもう一つの体験をさせていただいております。お祈りにもありましたように、御言葉を食するという体験を与えられてまいりました。バクソンという方は、この巻物があって、エゼキエルが食べようと言われた、この巻物はもしかしたら、申命記とか、レビ記であるかもしれないということを書いておられますが、いずれにしても、この聖書のお言葉を、食べよ、食せよ、エゼキエルは、そのように神様から言われたわけであります。そして、3章の1節になりますが、人の子よ、あなたの前にあるものを食べよ、この巻物を食べ、行ってイスラエルの家に告げよ。その聖書の言葉が血となり肉となって、そしてその言葉をエゼキエルが語れ、そう言われたわけであります。私たちはこの聖書をですね、皆さんよく読んでおられると思いますけれども、やはり未読ということがありますね。味わって読む、意味合いを深く思い巡らしながら味わって読む読み方もございますけれども、その御言葉がさらに自分の血となり肉となっていく。御言葉を打ち開くれば光を放ち、 愚かなるものをして外からしむるというように、御言葉の光が私たちの本当に虚しい、あるいは愚かな考えに光を与えて、真実な信仰障害へと導いてくれるわけであります。その御言葉に生き、御言葉に満たされていく、まあ、これもこのこともですね、ご聖霊の満たしによってそれは本当の意味で体験されるわけでありますが、この御言葉をですね、豊かに与えていただいて、血となり肉となっていく。そうするとその御言葉をですね、この語り始める力が与えられてくるわけであります。まあ、これはこういう語りながら私自身もそうでありますが、よく本を読むわけですね。聖書に関する本をよく読むわけでありますけれども、まあ、それも良いわけであります。学びて確信したところにとどまれ、その聖書の教えを深く学んでいく必要は大いにありますけれども、さらにですね、この御言葉が私の血となり肉となっていく、そういう御言葉はですね、いい、本当にですね、自分の生涯の力となりますし、またその御言葉を語るときに、人々の心に新しい命と力を与えるものでありますね。研究しただけでなく、学び知った、聞いただけでなく、その御言葉が本当に昇華されて、自分のものになっていくときに、その御言葉が力があるわけであります。まあ、そういう御言葉を多く与えていただきたいものでございます。この度、姫路の教会の方、また岡山からも洗礼を受ける方がお二人いらっしゃるわけであります。実は、この二人の方はですね、まあ、姫路の方のことはよく知りませんが、岡山先生からちょっと聞いておりますが、お二人ともかつてエホバの証人に行っておられたんですね。かなりこのエホバの証人で聖書を学んでおられたと思いますね。しかし、もちろんエホバの証人は全くこの間違っておりますけれども、そういうところから本当に神様の周りの家に教会に導かれて、本当の魂の救いの道を知らせていただいたわけであります。主イエス様こそ誠の神であり本当の救い主であるということを真実に知らされたと思いますが、しかしあのエホバの証人の方はある意味で聖書を非常によく勉強しておられますね。もちろんそれは偏頗なものです。私がかって歩いているときに一人のよく知っている人に会いました。ああ、エホバの証人の入っているな、優しそうな男の人でしたけれども、エホバの証人に入ってしまってたんですね。まあ知り合いですからちょっと話してみたらですね、実はこんなものがあるんだと言ってですね、ポケットから一冊の本を持ってきたんですね。本に書いてあることを彼らはそれをそのままに学ん、そのままを話してるんですね。そういうのは本当に一面的であり偏っておりますけれども、しかし反面聖書の言葉には非常なこの興味を持って読んでおられるというか、この捉えられておられますね。私たちはもっとですね、この御言葉を我が物としてですね、岡山に来られた小西さんとおっしゃるんですが、この前もお話しておりましたら、集会で、そのエホバの証人の集会でありますが、牧師の夫人であった方がですね、エホバの証人になっているということを聞いて驚きました。まあそれはひとえにこの聖書をですね、まあ失礼ですがよくご存じなかったんじゃないかなと思いましたけれども、私たちはこの御言葉を本当にですね、もうよく知り、よく学ぶばかりか、それを私のものとされ、私の魂の命となり力となって、御言葉は我が足の灯火光であるというように、ならせていただきたいと思います。 このエゼキエル書の3章を見ての3節の終わりを見てまいりますと、そこで私はそれを食べた。するとそれは私の口の中で蜜のように甘かったとございます。御言葉は本当に御言葉に生かされてくると、私たちの心は不思議な喜びと平安と力に預かってくることができます。人々に対してもここに神の救いありとですね、本当にそこからお伝えすることができるわけであります。そしてそのようにエゼキエルは御言葉を豊かに与えられてまいりましたが、このエゼキエルが伝道、伝道というか、この神様の御言葉をお伝えしに行けと言われたわけでありますが、それはどういうところかと申しますと、五節にありますが、三章の五節に、私はあなたを難しい外国語を話すために使わすのではなく、イスラエルの家に使わすのだ。あなたをその言葉を聞いてわからないような難しい外国語を話す多くの国々のために使わすのではない。うんうんと。実にそれは難しい人々に使わすと言われたんですね。このエゼキエル書を学ぶためにある本を読んでおりましたら、外国に宣教に行くには行くよりもですね、自分の地域の人たちにイエス様をお伝えすることの方が難しいというようなことが書いてありましたが、まさにそうでありますね。見ず知らずの方にですね、イエス様をお伝えするということは難しいですが、やればできないこともございません。しかし日頃顔を合わせ親しくしている、自分たちの欠点もよく知っている方々にイエス様のことをお伝えするというところには、幾何学の戦いを覚えることであります。神様がエゼキエルに行けと言われたのは、その難しい外国語を話すために使わすのではない、そういう人の方がむしろ伝道しやすいわけですね。偶像は拝んでいるかわからないが、イエス様を伝えることはある意味で可能かもわかりませんが、私があなたを使わすのはイスラエルの家に使わすのだ、よく神様のことを幾分か知識的には聞いており知っており、お互いが一緒に生活している、しかもエゼキエルの語る言葉に対しては本当に聞こうとしない、そういう民に使わすのだと神様はエゼキエルにおっしゃいました。私たちの信仰生活や伝道の生活にもそれは戦いや困難があるわけであります。 どこかですね、全然知らないところに行って伝道したら、あるいは何かこの知らない世界で信仰したらと思う時もあるかもわかりませんが、しかし神様はそこに使わすなとおっしゃるんですね。エゼキエルはその一番困難な民のところに行って語れって言われた。これから学んでいくことでありますけれども、エゼキエルがどれほどの苦難と悩みと困難を体験していったかということをこのエゼキエル書の中から知りますが、ですから神様は3章の9節に、私はあなたの額を火打ち石よりも固い金剛石のようにする。彼らは反逆の枝だから彼らを恐れるな、彼の顔にひるむな。この額をですね、火打ち石よりも固い金剛石のようにする。どんなこと言われても、どんな目にあってもですね、ある意味でびくともしないと言いましょうか、そういう強い、そういう姿でですね、いけるようにあなたをすると言いましょうか、その額をですね、火打ち石よりも固い金剛石のようにすると。ダイヤモンドを磨く金剛石でしょうか、そのような固い石のようにですね、誰が何と言おうとですね、私だともすれば人を恐れますね。あの人にこれを話したならば、どう思われるだろうか。 あの人にイエス様をお伝えしたらどう言われるだろうか。けれども神様は共においでくださって、そしてその顔を金剛付きのように固くして、だから恐れるな、ひるむな。エゼキエルは神様にこうおっしゃいました。さらに3章の12節にもう一度エゼキエルはこの栄光の神様の、しもべ、その霊の霊に、聖霊に引き上げられて、そして栄光の権限に預かってきたわけでありますが、そして3章の16節17節を見てまいりますと、人の子よ、私はあなたをイスラエルの家の見張り人とした。エゼキエルの使命、困難の中に使わされたわけでありますが、その使命というものは見張り人である。そして神様の救いの、あるいは審判の警告を与えるんだ、そう言われたわけですね。このことはまた33章ですから出てまいりますけれども、いわゆる私たちにとっては何時御言葉を述べ伝えよう、をうるめ得ざる者に励めとございますが、主イエス様の救いの福音を、御子を信じる者は命を持つが、御子に聞き従わない者には神の怒りがそのにとどまる。イエス様を信ずれば救われるが、信じなければ滅びるという厳粛なこの道を、この警告を、罪から救われるよというこの警告を、この時代に使わされている地域に伝えさせていただくために果たしめられているわけであります。エゼキエルは見張り人とすると、見張り人としたと神様からお聞き出しました。それは繰り返しますが、非常な困難な働きではありますけれども、私たちはどうでしょうか。この主イエス様を、その地域、その家族、その職場に、その学校に、あらゆるところにお伝えをするために立たせられているわけですね。私は彼のうちの責任をあなたに問う、エゼキエルに言われたことでありますけれども、パウロは走るべき道では私より今より義の冠は肩に備わり、すべてのうちに潔しと申しました。なすべきことをなした、語るべきことは語ってきた、今より御国を仰ぐときに栄光の冠しかない。先々週ですか、早瀬姉妹が召されたそうであります。その前にあの北出兄弟が、そしてまた召されていかれました。津田兄弟も召されていかれました。本当に御国は多くの方々でいっぱいですね。しかし私たちはなお地上に生かされているときに、エゼキエルのようにこの主イエス様の福音を本当に述べさせていただいて、すべての地に潔しというものであらせていただきたいものであります。そして最後にもう一つの点だけ学んで終わりたいと思いますけれども、それは22節でありますね。全部読みさずして24節を見てみたいと思います。3章の24節だけを読んでまいりますと、しかし霊が私のうちに入り、私を立ち上がらせた。主は私に語りかけて仰せられた。行ってあなたの家に閉じこもっていよ。この23節に改めてエゼキエルはケバル川のほとりで見た栄光を拝させて、主の栄光を拝させていただきました。22節には主の御手が彼の上にあったとありますが、彼はここですぐには使わされず、行ってあなたの家に閉じこもっていよと神様がおっしゃいました。しかも25節を見ますと、人の子よ、 今あなたは縄がかけられ、あなたはそれで縛られて彼らのところに出ていけなくなる。しかも縄がかけられ縛られるというような、いわゆる牢獄にいられたことでありますね。語ることができなくなってしまいました。いや、話すなとおっしゃいました。今は神様が使わすと言われましたけれども、このところでエゼキエルはそこで閉じこもっていよ、今は話せなくなると言われました。それはいわゆる伝道、伝道、伝道、それは尊いことでありますけれども、それはひとえに神様のお導きによってなされなければならないわけであります。述べ伝えるということは尊いことでありますが、一つ一つがその身旨に従っていくという、これできるはしばし待てと言いましょうか、谷まで、そしてそこで不自由な目に遭わされてしまいましたけれども、語れなくされてまいりましたけれども、彼はそこで静かに静まる時が与えられたと思うのであります。ヨハを待ち望む者は新たる力を得、私どもはそのような奉仕や働きや様々な事柄が、そのような神様の御旨に全く預からせていただきたいと思いますし、また時には神様は静まれとおっしゃるわけであります。静かに聖書を学び、祈り、落ち着いてですね、神様のお声を聞く時も必要であります。この度の新年、この官僚政界も本当に短い時ではありますけれども、何時静まれて我の神たるを知れ、静かにこうした神様のお言葉を聞き、信仰を再発見せしめ、献身の段を新たにさせていただき、いわゆる聖霊に満たされて、それぞれの持ち場立場に使わせていただきたいものであります。どうぞ本当にですね、時は迫っております。主イエス様のおいでも迫られつつあるこの時、私たちは本当にこの神様の栄光の御前に真実に立たしめられるように、心から取り扱っていただき、新しくしていただいて、もう毎回の聖会の中から神様のお言葉をいただいて、この山を降らさせていただきたいものであります。一緒にお祈りしてくださいませ。天の父様、あなたは今日も立ち上がっておられることを感謝をいたします。何じらの知らざる者、何じらの人にうちに一人立てる、どうぞエゼキエルが発見し、彼が満たされ変えられていく、その幸いな生涯をというか、あなたが望んでおられるその光を、どうぞこの度真実に与えていただきまして、誠に神様、御言葉を打ち開ければ光を放ち、愚かなる者をして外からしみると、新しい主の御権限の中、どうぞこの山を降ることができ、再出発することができるようお願いをいたします。この川の行くところ、物見ない金、物見ない縁と、新しい聖霊の注ぎをどうぞいただいて、そして神様、立ち上がらしめてくださいますように、さまざまな交わり、労苦、あるいはさまざまございますが、一切の中に主をあなたを見上げさせてくださることを、これからの時を導きたまうことを、祈りによって感謝し、お願いいたします。では賛美をいたします。このテーマソング A、 5ページのテーマソング A を1番から5番まで賛美をいたしまして、この第1回の聖会を終わりたいと思います。 テーマソング A を1節から5節まで賛美をいたします。テーマソングの A の1節から5節までを賛美をいたします。御霊に満ちて御国主に御手に惹かれて永遠に行く霊の預言者エゼキエル行きて伝えよ主の民へ栄光のため我は行く求め御心を御心を3節までで賛美は終わりたいと思います。では黙祷をもちましてこの第1回の聖会を終わることにいたします。